です、ね、先日小松左京という、ね、あの SF 作家の方が、まあ、お亡くなりになりましたけれども、今回はその人 の, あの作品で、四次元旅というあの少年向きのねあの SF 小説の中の一編から、お話しします。小松左京さん、四次元旅。月給取りは必ず月曜日にやってくる。もっともこの場合の月給取りはいわゆるサラリーマン諸士のことばかりを意味しているのではない。ミスタークレジットこと啓士が借金取りたちにつけた刀である。啓士には先天的にある種の経済的感覚が欠けていた。平たく言えば人間がのんきで大まかすぎたのである。大学時代から懐具合をまるっきり構わないたちだったが、それでもすねかじり時代には父親と母親にカールガール尻拭いをしてもらえたし、学生の身分でできるツケや借金の額もまだ高が知れていた。だがこのありがたい両親が給料生活を始めて間もなく相次いで死んでしまい、なけなしの遺産がたちまち空っぽになると、その大まかさがたちまち自分に跳ね返ってくることになった。何しろ入社決定した途端に、さあこれで大威張りでツケができるぞと叫んだという啓士である。堂々たる体格で健談大衆都市なお自説、日に4度飯を食ってもなお夜食にすき焼きを2人前平らげるという胃袋だから、食事代と飲み代だけでも月に相当な額になる。その上やたらに電気製品と新しい洋服と保険が好きだというのだからお話にならない。かくて入社4年目、つまり遺産を使い果たしてしまってから10年目の現代に至るまで、啓士の給料日といえばバー、食堂、電気製品や洋服や靴のゲップや保険やその他もろもろの掛け取り、借金取りが運下のごとく群がり集い、啓士の月給袋をたちまちにして空にしてしまうことになった。月給は啓士自身の手を素通りしてしまい、わずかな金額を残してことごとく彼らの手に取り上げられる。すなわち彼らこそ本当の月給取りであるというのが啓士の意見だ。とにかく後に残った小さな支払い明細書を見ながら、自分の遺書がひょっとしたら前借りと月付屋のためにあるのではないかと情けなくなるのが啓士の給料だった。無論借金取りの攻撃に手をこまぬいているばかりではない。イルス雲隠れ、社外から電話して女子事務員に取ってきてもらう手とあらゆる手段を尽くして防衛に努めるのだが、何しろ多勢に無勢、敵は協定を結んで網を張り必ず啓士を絡め取ってしまう。その給料日も数人は交わしたものの、すでに社外で給料の半分をむしり取られ、退社間際にこっそり帰ってきたところを見つかり、たちまちに追いかけられた。待ちながれ警犯と数人の駆け取りたちが廊下をダットのごとく逃げ、啓士を追いかけた。
逃げたって飽きまへんで、今日こそなんぼか張るてもらいまっせ。
一段になってかけてくるのを啓士は階段を駆け上って逃げた。同じ階に重役室があるので下がれては具合が悪い。会議室ばかりで人気のない最上階に駆け上っても敵はなお戻ってきた。この字の真ん中の廊下で挟み撃ちになりかけ、最後のあがきに誰も入っていないトイレに飛び込んだ。人声と足音が近づいてくるので無我夢中で一番奥のトイレのドアを開けて飛び込んだ。何かバリッという音がしたが、構わず中からドアを閉めるとノブを押さえて息を潜めた。ドアの向こうは浸透してしまった。どうやら気がつかずに行ってしまったらしい。思わずほっと息をつくと、
警犯、
いきなり背後から数本の手が警視の腕を掴んだ。
そんなところで何してながる、
隠れよったって飽きまへんで。
日
り返った警視は思わずポカンと口を開けた。そこに数人のあまり顔を知らない借金取りたちが乱乱と目を輝かせているのだ。警視は思わず目をこすって周りを見回した。そこはトイレの外だった。たった今確かにドアを開けて中へ取り込んだはずなのに、警視はずらりと並んだトイレの大便所の外におり、化粧室の中になだれ込んできた借金取りに背後を囲まれながら必死にドアを押さえていたのだ。それも外から。ああもすぐもなかった。たちまち給料袋をもぎ取られ中身を分配され、あとには今月分の領収書の束と空の給料袋が残されただけだった。警視は狐につままれたような気持ちで今入ったはずのトイレのドアを開けてみた。中にはちゃんと洋式便器が見える。一歩踏み込んでもそこはやはりトイレの中だった。しかし内側からドアをガチャンと閉めた途端に便器も狭苦しい四角な空間もたちまち消え失せ、警視はいつの間にかそのトイレの外に立っているのだった。あ、こんなとこにあったんかいな。借金取りたちは廊下から警視を見つけて化粧室になだれ込んできた。さあ今月分入れとくなあれ。警視は目をパチクリさせたままだった。借金取りたちは警視の手の空の袋と領収書を見ると、それでもブツブツ言いながら引き上げていった。来月ほどなんぼか入れてもらわな、強制執行にかけますせ、とかなんとか言いながら、警視だけがその場に立ち尽くしたまま取り残された。その トイレのドアを開けて中をこわごわ覗いてみると、中にはちゃんと便器とロールペーパーが狭い空間に収まっていた。ただドアのところに今まで釘を打ちつけて閉じてあったらしい小さな木片がぶら下がっている。さっきドアを開けるときバリッと音がしたのがこれらしい。後で調べてみると、その便所は大きな建物にちょいちょいある開かずの便所の一つだった。このビルの前の、持ち主の時代からのものだし、中に入ったまま行方不明になったものがあるというので釘付けにされたままだったのである。警視は借金取りが帰った後もそのトイレを念入りに調べてみた。中に入っただけでは何にも起こらない。しかしノブがガチャリとなった瞬間にトイレの内側はたちまち外側になってしまうのである。後で丹念に調べてみると、このビルの建設当時、錠前屋の臨時雇いの中に引き倒れているところを拾われた妙な男が混じっていたことが分かった。その男の行方は分からないし、そいつが細工したのかどうかもはっきり分からないが、とにかく仕掛けはノブにあることは確かだ。警視は奇妙な情熱を込めてそのトイレを調べた。そしてそのドアが単に内側と外側を入れ替えるだけでなく、この世界とそっくりなもう一つの世界へ通じるドアになっていることに気がついた。彼がドアの向こう側の世界へ行って鍵を調べていると、商用を足しに入ってきた上役もう一つの世界がびっくりしたように言ったからだ。
おや、ケイ君、君はたった今3階下でジムを取っていたはずだが。
それを聞いた時、警視の体に戦慄が走った。彼はある日コートの襟を立て帽子を目深にかぶって向こう側の世界に行ってきた。外来者のような顔をして自分がこちら側で勤めているかをそっと覗くと、果たしていた。同僚も上役も全然こちら側と同じような人物ばかりで、その中にもう一人の警視が憂鬱そうに給料明細書を見ていた。警視はぞっとして慌ててこちら側に逃げ戻った。こちら側も向こう側も道具立てだけはそっくり同じとすると、向こうの警視も借金取りに苦しめられているのだろう。同類、いや二 同一人のよしみで、哀れみもしたが、向こうの借金取りが間違えてもう一人の自分の金をむしり取ったのはどう考えても尺だった。そのうち警視はうまいことを思いついた。どうせ向こうの自分も借金取りに責められているのなら、その次の給料日の前に警視は駆け取りたちに電話して、めいめいに君のところだけこっそり払ってあげるからと言って、少しずつ時間をずらせて約束をした。他の借金取りに見つかるとうるさいから、7階のトイレへこっそり来てくれたまえ、なるべく人目につかないよう。当日になると、まず一番最初にやってきた駆け取りは、一番端のトイレのドアから首を出している警視を見て苦笑した。えらい臭いところに隠れて張りまんねんな。しっ、警視は言った。廊下もそこも見張りが来る。こっちへ来たまえ。給料袋を振ってみせると、駆け取りは総合を伏して近寄ってきた。そばまで来ると、警視はいきなり駆け取りの腕を掴んでトイレの中へ引っ張り込み、するりと入れ替わってドアをガチャンと閉めた。あ、何しなはるんや、警犯、開けとくなはれ。駆け取りは中で叫んだ。しかし、警視がちょっとドアを開けて中を覗くと、その姿は消え失せ、中には白い便器が一つポツンとあるだけだった。これでいい、と警視はにやりと笑った。一度ドアを開けてガチャンと閉める。その一動作で敵は向こう側に送り込まれてしまう。まさかドアのからくりに気がつく前から、もう一度向こう側から中に入ってドアを閉めてみようなどとは思わないだろう。それにこちらのドアを半開きにしておけば、これが一種の薬流止めになるに違いない。こうやって次々に送り込み、最後にノブを壊してしまえば、向こう側の警視は、気の毒な話だが、もう一人の警視はこの警視でないことは確かだ。時間をずらして約束をした借金取りたちは、次々に7階のトイレに現れた。警視はこの手で、次から次へと自分の債務者たちを向こう側に送り込んだ。さすがに疲れて、一息入れているところへ、最後にして最大の難物の太ったバーのマダムが息を切らせながらやってきた。
まあ、ようこんなところまで引っ張り上げてくれて。
マダムは汗をかき、ふうふう言いながらぼやいた。
それに、なんだすこの臭いところから首出して。
マダム、ケイシは女とはまずい相手だと舌打ちしながら差しまえた。ほら、払うよ。
いやらしい、ここ男弁所出したろ。人に見られたら何やと思われます。
ブツブツ言いながらも、ちらつかされた札につられてマダムは近づいてきた。しかしそばまで来たところを腕を掴んで引っ張り込もうとすると、
いやらしい、なんちゅうことしなはる。
たちまち振り払われて、20貫の重量でドンと突き飛ばされトイレの中に消し飛んだ。怒りを込めたマダムがドアを叩きつけ、ノブがガチャンとなってドアが閉まった。
ああ、これはいかん。
慌ててノブに取り付こうとするよりも早く、警視そっくりの一つの影が警視の腕をくぐり抜け、目の前のドアに取り付くと、すぐりと中に入り込んでバタンと内側からドアを閉めてしまった。前後も分からぬぐらい狼狽した警視が必死になってノブに飛びついた途端、ゴリッと音がしてノブが取れてしまった。
開けてくれ。
警視は真っ青になってノブの取れたトイレのドアを外から乱打した。その背後からドヤドヤと足音がして、借金取りたちがなだれ込んできた。
そんなところに逃げ込んでも飽きまへんで、
と彼らは口々に叫んだ。
さあ、腹とく流れ。
警視は燃えたノブを握ったままおろおろとドアの前に立っていた。向こう側とこちら側と合計2倍に膨れ上がった借金取りたちに取り囲まれながら、終わりです。
分かった、水木ちゃん。やっぱり小学生には難しいか。
分からんか。なあ。